V トークラジオ一日遅れの第8回スタートです。ツイッターの方でもいくつか紹介していましたが、先日社員旅行で伊豆長岡温泉に一泊二日で行ってきました。まあ普段なら日帰りの場所なんですが、昼食は沼津港で丸天さんの海鮮丼とかき揚げに舌包みを打ちました。で、舌包みなんていかにもな表現ですね。これだから昭和生まれはなんて言われちゃいますが、それにしても丸天さんのかき揚げ本当にすごい高さでしたよ。定規を持っていかなかったから推定な高さなんですが、20センチはあったんじゃないですかね。あれを一人で食べていたら、おそらく夜の宴会まで確実に呪われてますね。10年くらい前なら平気だったんでしょうけど、さすがにここ最近は辛くなってきました。でも最近の20代は本当に食べませんね。私と20代2人の3人で海鮮丼とかき揚げを単品で頼んで、かき揚げはシェアしたんですが、かき揚げのほとんどを食べていたのは私で、残りの2人はというと、少し食べただけですぐにギブアップしていました。もっとも私はもったいないで育ったから、しょうがないかもしれませんけどね。この番組は、大型バイクに乗っていても、ライディングテクニックは自信なし、バイクのメンテナンスはショップ任せ、そしてパソコンの知識はワードとエクセル程度という私黒学が、普通の話を難しいふりをしてお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第8回の放送ですが、今回は思い切ってのフリートークの日とします。先ほど番組の初めでもお話ししましたけども、一泊二日で伊豆長岡温泉に社員旅行に行ってきました。私の職場総勢では100名ほどなんですが、さすがに100名がいっぺん休むわけにもいかないので、3班に分けての旅行。私の班は人数は25人ということで、電車ではなくバスを仕立てての旅行です。私たちの班には今度の3月で引退してしまう先輩がいたために、 AKB の卒業証書じゃないですが、まだまだ3月までは早いんですが、第1回の卒業記念公演ということで、スマイリー吉岡と愉快な仲間たちという題名をつけて、バスの横にも横断幕を作って、外からも見えて結構注目してもらおうなんて考えたんですけども、スモークガラスが貼られてて全然見えなかったんです。運転手さんにお話を聞いたら、最近はこういう仕様となっているんで、まあ外の景色が今一つでも外から中が見えない方がいいっていう考えみたいですね。でもせっかくの富士山もスモークガラスだとちょっとがっかりだったんですけど、そうそう、その運転手さんですけどね、スズキのジャンパーを着ていたんです。お、これは同じライダー、早速 V トークラジオを宣伝しなきゃと思って、え、バイク乗られてるんですかなんて偽善に満ちた笑顔で聞いたら、なんと帰ってきた答えが、いやー、これヤフオクで買ったんですよ、残念ながらバイクには乗ってないんですよ、ですって。ちょっとがっかりしちゃいました。でもスズキのジャンパーを着ていらしたんで、僕スズキのバイク乗ってるんですよなんて話からいろいろ話をしているうちに、運転手さん曰く、最近は車もバイクもマナーが悪いんで、バスの運転手さんはとても怖いそうです。そうですよね、彼らは仕事で乗っているわけだし、事故をしてしまったら免許がなくなってしまう、免許がなくなってしまったらおまんま食い上げですもんね。またおまんま食い上げなんて昭和な言葉を使ってしまいましたけども、こういうお話をすることで、やっぱり バイクのマナーというのもしっかりしなきゃいけないんだなってつくづく思いました。そんなお話をしてバスは出発。圏央道から東名高速へ。まあ、車内でどんな会話や宴会が繰り広げられていたかはちょっと内緒ですが、足柄サービスエリアによって先ほど紹介した沼津港へ。まあ、沼津港で食事を楽しんだ後には、本来でしたら韮山の反射路へ行くはずだったんですが、そこで謎の交通事情、まあただ単に道が混んでたっていうだけなんですが、韮山の反射路には寄る予定だったんですけども、そこへ寄っていたら宿に着く時間が何時になるかわからないっていうことで、幹事さんが気を利かせてくださってちょっと近道をしてしまいました。そのおかげで私たちスマイリー吉岡と愉快な仲間たちの2日間の合言葉が交通事情に変わったというのは内緒なんですが、宿に着いてお風呂に入って楽しいはずの宴会もあっという間に過ぎて、というか今回の宴会が非常につまらなかったのでほとんど記憶にございません。まあ一つ覚えているのは、お刺身が沼津港の方が美味しかったということだけですが、その後私日々の疲れを癒すためにマッサージを頼んで、そうこうしているうちにプレミア12を見ながら寝てるという非常にダラダラとした旅行を過ごさせていただきました。で、帰りなんですけども、帰りは山梨県にあるリニアモーターカーの記念館に行ってきました。そこで初めて走っているリニアモーターカーを見たんです。このリニアモーターカーの記念館なんですけど、私過去に3回、コマジェで2回、フォルツァで1回行ってるんですけども、いずれもリニアモーターカーが走ってなくて、残念ながら見れなかったんですけども、今回はバッチリ1億半見ました。入場してすぐに、そろそろリニアモーターカーが接近しますなんて言われて、でも時速500キロ、どんな世界かわからずに、普通に写真構えれば大丈夫かななんて思って iPhone をすごすごと出して構えてたんです。で、トンネルの方から来るんですが、おトンネルに入ったなっていう、あのゾクゾクとする空気音、さあ撮るぞと思ったら、あっという間に目の前を通り過ぎていました。やっぱり500キロは凄まじかったです。もう周りにいた方もシャッターが追いつかないなんて言って、私も今回は、あ、ちゃんとしたカメラを持ってくればよかったななんて思ったんですけども、そこでふと、そうだ iPhone にはバースト機能がついてるんだということを思い出しました。バースト機能って言っても iPhone 持ってない方にはわからないんですけど、単なる連写機能なんですけども、それで次いつ帰ってくるのかななんて思っていたんですけど、テスト走行なんではっきりとわからないって言われちゃって、まあしょうがないななんて、これやっぱり無理か、リニアモーターカーには乗るしかないのかななんて思っていたところ、あ、そろそろ反対方向から動き出しましたなんて係員のお姉さんが、若干日本語がたどたどしいお姉さんだったんですが、満面の笑みを浮かべて私に言ってくれました。さて今度こそということで待っていたところ、今度はバッチリ撮れました。ぜひ iPhone を持っている方でリエニア記念館に行かれた際にはバースト機能での連写をお勧めしたいと思います。と言っても一番いいのはちゃんとしたカメラでシャッターを押すのが一番いいんですけども、パッと見はちゃんと撮れてましたけど、よく見てみるとどうも先頭の方がブレてるような気がしてしょうがないんですけどね。まあその後はお昼ご飯を大月の駅前でほうとう御膳を食べました。あ、すごく豪華で美味しかったです。かぼちゃが一切れだったのはちょっと残念だったんですけども、副食の鶏の唐揚げとか、天ぷらはなかったけども、いろいろなおかずがあって、なかなかの豪勢なご飯で、前の日の宴会よりもこっちの方が良かったなんて思っていたのは私だけではないというのが、スマイリー吉岡と愉快な仲間たちの一致した意見であることは会社で報告はしませんでした。フリートークと言いながらも、この間の旅行の報告会になっちゃってるんで、そろそろ元へ戻したいと思います。 まあ、先日ツイキャスついに私もデビューしましたというかリスナーの方なんですけども、そう、あのラットさんとイクさんのツイキャスの日です。ツイキャスなんですけども、私の iPod の方にはアプリが入っていたんです。鉄道ニッチトークの方がツイキャスをやるっていうことで、どんなものかと思って入れたんですけど、その日はあいにく時間が合わずに、今回やっとこうデビュー、ちょうど30分遅れでお風呂の時間になってしまったっていうのが痛かったんですけども、ジップロックどっちですか、まあどっちでもいいか、それに入れて、iPod を入れてお風呂で聞いていました。最初ラットさんがモーターサイクリスト12月号を前面に出してきた時は、なんでと思って、そうか、ついに V トークラジオも潰される日が来たかと、もうこれでおしまいなんだなんて思っていたんですけども、どうやらラットさんの眼中にはなかったようで、嬉しいやら悲しいやらなんですが、まあ、それでそのお話を聞いている中、編集の話を聞いてすごくびっくりしました。またワンボタンの声での山村さんの編集の話もすごいなって、私いまだに実はパソコンでの編集ができていないんです。なかなか音声編集ソフトの使い方がうまくいかなくて、自分の声と合わないんですよね。ですからこの V トークラジオ、いまだに iPhone と Kindle だけで作っているというのは実は秘密の出来事なんです。前回の放送でダメダメぶりを発揮しました私に、ルイさんから愛のあるメールをいただきました。確かにクランクマスは何ぞやとか、乗り味は何ぞやなど、ダメダメぶりを盛んに発揮してしまいましたので、本当にルイさんありがとうございます。まあここでいくつか紹介させていただきますね。まずクランクマスについて、クランクマスとはエンジンの回転の中心であるクランクの重さのことです。一般的にレーサーが最も軽く、スポーツバイク、ネイキッド、ツアーラー、クルーザーと重くなります。また多気筒マルチエンジンは1気筒あたりの重さを軽く作ることができ、2気筒、単気筒と重くなっていきます。回転体の質量が重ければ回転の上昇が遅く、また下降も遅くなります。軽ければ俊敏に上下できます。そうですね、確かに体の重い私はなかなか俊敏に動けないですもんね。これって同じことですよね。でも飲み会の時は私俊敏なんですけど、こんな脱線してないで、じゃあ元へ戻りましょう。また回転する質量と速さに応じて良くも悪くもジャイロ効果が発生します。お正月に遊んだ駒をイメージしてください。駒は回転数が高ければ高いほどジャイロ効果で軸が安定します。あ、そうですね、確かに最初のうちよく回転している時はしっかりと回ってますもんね。終わりの頃になると回転数が落ちるからジャイロ効果がなくなって軸が不安定になって止まってしまうということですよね。車体に対して横方向にエンジンの軸が回っている一般的な車種は回転が高いと寝かしにくく、つまり曲がりにくくなります。そのためコーナーで一気に減速し一気に寝かし込み、他車より速い加速が必要なレーサーには軽いクランクが適しています。一方でツアラーのエンジンがスロットルの開閉に俊敏に反応していては落ち着いて乗れません。エンジンに急がれずゆったり乗るにはある程度のだるさの演出、重さが必要なのです、ということです。確かにそうですね、のんびり走りたいのにアクセルを軽く開けたつもりでドッカーンなんてなったらそれだけで疲れちゃいますもんね。こういうのもエンジンの演出なんですね。エンジンの設計者ってとんでもないところまで考えてるんですね。ということはちょっとここでまた脱線しちゃいますけど、 MT-09 トレーサー、これって軽くできてるんですか？試乗会の時すごく加速が良かったなっていうか、怖いくらいの加速でしたから。それともただ単に私がビビりなだけかな。 また多気筒マルチエンジンは常にどれかのピストンが燃焼しているので、バランサーとしての1気筒あたりのクランクの重さは軽くできますが、気筒数が多いためにクランク軸が長くなり、結果的にある程度重くなってしまうという面もあります。重いクランクは寝かしにくくなりますが、それを裏を返せば安定感があるということです。それじゃあ一昔前のクォーターマルチってイメージだとはスイスイ回っていく感じなんですけど、あれって寝かしづらかったんですか？私の憧れの Z400FX も同じなんですかね。まあ Z400FX は設計が古いからもっと乗りづらいのかもしれませんが、2気筒、単気筒となると燃焼と燃焼の谷間に演出しないように惰性でクランクを回し続ける必要があります。そのため気筒数が少なければある程度のクランクマスが必要になり、スロットルに対するレスポンスがだるくなります。反面クランク軸の長さは最短なので、ひらひらと軽く寝かし込めますが安定感はありません。はあ、なるほど。スロットに対するレスポンスがだるくなるけども、クランク軸の長さは最短だからひらひらと軽く寝かし込める。そうですね、確かに2気筒単気筒なら そうですよね。でもそうすると今度は安定感は失うわけなんですか。難しい。全ては目標とするバイクの性格に合わせて調律されています。調律なんですね。要はバランスなんです。 V ストロームはツアーとして重めのクランクマスが与えているはずです。なるほど、それでブイストの加速がだるいっていう表現になるんですね。でも乗ってる私たちにしてみればですよ、500キロなんて普通の距離なわけなんですから、加速のたびに首が後ろに行ったりしていてはやっていけないですよね。まあやっぱりバランスが取れているブイストが最高ということなんですか。はい、また元に戻ります。アクセルだけで曲がれるというのは、おそらくトップギアでコーナー進入のためにアクセルを戻す際に、時速40キロからエンブレノの後に加速すると回転が下がりすぎてガタガタとノッキングしてしまうことを言うことでしょう。そうそう、確かになります、なります。ガタガタガタガタって、ああエンジンに悪いんだろうななんて慌ててギアを落としたりしますね。私以前スクーターに乗っていましたから、初めてのギアだった ER6F の時はよくやらかしました。でも今の V ストはそんなことないんですよ。それはやはり V ストがいいからです、なんておちゃらけ言ってますが、やっぱり V ストはいいです。で、時速50キロの回転数ならエンブレをきっかけに曲がり、加速する際に回転が下がりすぎずにスムーズに加速できるという意味だと思います。次はV ツインスポーツについてですね。本当にありがとうございます、いろいろと。軽量高出力の V ツインスポーツとは伏せていますが、これはドゥカティのことを指しています。あ、そうなんですか。軽量高出力の V ツインって言えばドゥカティなんだ。これってもしかしたら常識ですか。やべ、ちょっと知らなかったですね。ちょっと恥ずかしいです。パワーとスロットルレスポンス、高回転を優先するためにクランクマスが軽く、高いギアで低回転を使おうとしてもギクシャクしてしまい気持ちよくないのです。スポーティーに走るとビシッとはまるのでしょうね。そうでしょうね。私のイメージからすればドゥカティなんてこの東京都内で乗るのは大変なんじゃないかななんていうイメージですもん。ほんと道狭いし混雑してますもんね。そんなところでドゥカティはかわいそうだと思うし、乗ってる人はすごいんだろうなぁなんて思っちゃいます。さて次の黒学への指摘ですが、次はゴロゴロ感ですね。なんかセイロガンの CM みたいですけど、ゴロゴロ感とは2気筒エンジンのあのドロドロドゥルドゥル回る鼓動感のことでしょう。4気筒以上になると鼓動感はなくなり、ギュイーンとかズイーンといったザラついたモーターのようなフィーリングになります。4気筒のモーター感、そういえばスズキの GSR400 の説明で何か書いてあったのを思い出しました。 どんな感じなんでしょうね。4気筒って今思えば教習所で乗った CB7 半ぐらいですもん。あれだって教習所の外周コースでつい調子に乗って40キロちょっと出して、教官に黒学さんなかなかやんちゃな運転しますねなんて笑われたぐらいなんで、本当4気筒のそのよく回る味っていうのを今度味わってみたいですね。ルイさん、今日はちょっとメールの方割愛しちゃったとこもありましたけども、いろいろありがとうございます。これからもトンチンカンなことを言うかもしれませんが、その時には黒学そうじゃねえよまだわかんねえなーということで、メールを一つよろしくお願いしますね。第8回の収録もそろそろ終わりにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、いかがだったでしょうか。滑舌の悪さは相変わらずですがお許しください。また当番組ではルイさんのように私黒学にそうじゃねえよここはこうだよとか、またこんな話しないとか、そういうメールをお待ちしています。アドレスは vtalkradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。あとお願いついでにもう一つ iTunes レビューの書き込みもお願いしたいと思います。さすがに自分で書き込みするわけにもいきませんので、どうぞよろしくお願いをいたします。では今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。16日に配信する予定ですなんて言っときながら1日遅れになってしまいましたが、これからも月3回6日16日26日を頑張りたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。では第8回 V トークラジオこれにて終了です。